皆さんおはようございます。今日はエペソ人への手紙の5章の1節から7節のテキストから良き友を得ると題してお話をさせていただきたいと思います。私は今も22世紀を目指す教会について日々考えております。その教会は良き友を得る場であってほしい、また良い人間関係を築く場であってほしい。キリストの十字架のゆえに罪を許し合い、大丈夫、もう一度やり直そうと声を掛け合う場であってほしい。私はそのような教会にこれからも仕えていきたいと思います。順天堂大学医学部の名誉教授の日野沖夫先生は、良い師、良い友、良い読書は人生の 三大開口、出会いであると述べています。これは次のスライドでお見せいたします。今映っているスライドはですね、実はこの500年前にマルチン・ルターが使っていた部屋であります。この部屋のことにつきましてはまた後で2つの写真をお見せいたしたいと思います。で、今日の中心課題は5章の6節にありまして、虚しい言葉に騙されてはいけません、彼らの仲間になってはいけません。教会生活をする中で、私たちは良い友達を得ることができる。良い友を得る。これが私たちの人生の最大の財産であります。この日野教先生が、この、良い師、良い友、良い読書は人生の三大開口であるという、この言葉の通りであります。で、この、日野沖夫先生というのは、クリスチャンの医師として、がん特別外来ということを提唱した方でありまして、その内容はテレビでもたびたび取り上げられており、そして、がんと生きる言葉の処方箋という映画にもなりました。この方の本で、明日この世を去るとしても今日の花に水をあげなさいのところにこの言葉が書かれております。いい友を求めようと思っても求められない人がいます。同じように人生の死を求めようと思っても求められない人がいます。その点、いい読書は誰にでもできます。良い師、良い友、良い読書、人生の三大開口のうち最後の最後に一人でできるのは読書です。私たちは自らの経験からよりも多くのことを本から学ぶことができます。このように書いてあります。教科の図書にもあると思います。191ページに載っております。で、この本はですね、読書の必要性について述べておりますが、日野先生は幸いにも良い師に恵まれました。この先生の言葉を聞きますと、直接会ったことはないけれども、病理学者の吉田富蔵先生の影響を大きく受けた。それゆえに私は病理学者になったのである。と述べています。これは別の本にも書いてありました。このように日野沖夫先生は良い師に出会われました。またきっと良い友にも出会っておられると思います。そして特に良い書物に出会われたことを述べておられますが、このことはこの先生の著書の至るところに良い本に出会いなさい、このように述べているわけであります。この先生は幸いな経験を 持たれた方の一人であると思います。私も幸いに何人もの良い詩に出会うことができました。その詩に出会うたびに人生の進むべき方向が大きく変わりました。どの一つとってみても神の導きであった、このように証しすることができます。で、今日はこの日野先生が触れられているもう一つの点、それは良い友に出会うことは非常に大切なことであるということについて学びたいと思います。なぜなら良い友に出会うか悪い友に出会うかによって私たちの人生は天地ほど違ってくるからであります。先に述べた本において日野先生は良い友を求めようと思っても求められない人がいますと書いてあります。しかし私にとっては良い友を得ることはそれほど難しいことではありませんでした。私は毎日曜日に教会に通うことによって良い友をたくさん得ることができたからであります。私は教会の兄弟姉妹のすべてを私の良き友だと考えております。このような教会の交わりを通して、また語られる説教を通して、正しく生きたい、良い心を持ちたい、罪の許しを得たいという私の願いはすべて叶えられました。今日も新聖歌444番を賛美いたしました。西山姉妹にお願いして、特にこの曲を入れてほしいと言いました。この屈するなかれという賛美があります。私はその賛美を歌うたびにこの二節の歌詞が心に突き刺さるのであります。今日の一節の歌詞はこう書いてありました。友を選べ、心して言う言葉にも経験なれ、考え深くことをなし、真実込めて主に頼れ、日々祈りもて主に恋まつれ、長力なる主の助けを、この通りであります。これは新聖歌の444番であります。確かに私たちは良い友の影響を受けて良いように変わっていくのは本当のことであります。事実であります。しかし聖書はそれにも限界がある。私たちの生きる目的を知ること、また私たちが使命を、人生の使命を明確に知るためには、やはり友達だけでは限界がある。私たちが悔い改め、神との関係を正し、私たちを作ってくださった創造主に出会うことがなければ、人生の意味と使命を理解することはできないのであります。そのために私たちは救い主キリスト、また御霊なるキリストを自分の心に受け入れる必要があります。そのことによって私たちは創造主が私のためにどのような人生を計画しているのかを知ることができるのであります。そしてその方と共に人生を歩んでいくときに、私たちの姿はゆっくりと、しかし着実に変わり始めるのであります。それが今日の同じ、テキストの同じページの4章の24節に書いてある新しい人を見に来るべきことでしたという内容であります。それを受けまして、今日のテキストの4章の3節から5節を見ますと、 私たちの新しく着るべきところの姿が書かれております。厳しい言葉が書かれております。実はこれには背景があります。どんな背景かといいますと、今日のこの修法の説教の要点というところに書いてありますが、1世紀から3世紀までの終わりまで、まあ300年ぐらいにわたって、このグノーシスという考えがですね、教会の中に侵入してきたということがあります。ちょっとお読みします。グノーシスは肉を悪、霊を善と考えました。救いは神についての知識を取り入れることによる霊の救いである。肉がどれほど汚れようとも霊に全く影響を及ぼさないと教えました。この教えが1世紀の教会に入り込んだのです。パウロは騙し事の哲学に惑わされるな、彼らの仲間に入るなと警告します。御言葉を教えます。神の御子イエスの十字架の贖いは私たちの罪を許し、私たちを新しい人に作り変えると。その力を信じる友を私たちは教会の中で見つけることができるのです。これが今日の説教の結論であります。で、このグノーシスの教えというのは、体は悪でありますから、そのしたいままに任せてよい、罪を犯し続けても大丈夫だ、その肉体の汚れは私たちの魂に何ら影響しない、そのまま罪の生活をしてよいと教えたのであります。パウロはそのことに真っ向反対をいたします。それが5章3節から5節までの言葉であります。あなた方の、ちょっと前にスライドで出します。あなた方の間では生徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することはできません。私たちは実はこの聖書を読んでいるときにたびたびこのような言葉に出会うわけであります。で、この言葉に出会うときに私たちは、まあ全ての人が思わず後ずさりをするものとなります。誰もこの言葉を聞いて私は大丈夫だということができる人はいないからであります。不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることはいけません。みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。不貧困なものや汚れたものやむさぼるものと私たちが聞くときに、私は大丈夫です、すべて OK ですと言える人は誰もいません。聖書は私たちは皆罪人であると言っています。それがヨハネの手紙の第1の1章の10節に書いてあります。もし私たちが罪を犯していないというのは、あなたは偽りを言っている、偽りの罪を犯している、このように述べています。ヨハネの手紙第1の1章の10節をお読みしますと、もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。私たちは実はこの外には現れておりませんけれども、この5章の3節から5節のようなものであります。で、パウロはあえてこの私たちがどうすることもできない御言葉を私たちに突きつけて、 私たちはこの言葉に注意しなさい、それを犯しても大丈夫だというところの教えに注意しなさいというのであります。問題はこのグノーシスと呼ばれる考えが当時の教会に入り込んできたことにあるのであります。先ほど述べましたように、グノーシスはこの世界を物質と霊とに分けて、物質を悪、霊を善としました。彼らは思想とか哲学とかイエス様の教えから神についての知識を取り入れることによって私たちは霊の救いを受けるんだ、このように教えたのであります。そして肉はもともと悪であるから、私たち肉が罪を犯しても罪に汚れるのは肉体だけであって、汚れた肉体は霊魂に何の影響も与えない。ですから肉体は罪の報酬のなすのがままにしても良いと教えたのであります。パウロは不貧困を肯定するこのグノーシスの人々の話を聞いてはならない、同意してはならない、この人々の仲間になってはいけないと警告しているのであります。このように罪に汚れる生活を私たちは肯定する教え、それはいくら犯しても私たちの霊を汚すことにはならない、このような教えには立ち向かわなければならない。私たちはもちろんこのような3節から5節のようなものでありますけれども、私たちは日々このイエス様の十字架を仰がなければそれが許されないことを知っております。ですから私たちはイエス様の十字架を仰いで教会に来、また礼拝の説教を聞き、友の言葉を聞いて、また勇気を持って社会に出ていくのであります。五章の五節の次に五章の六節の言葉があります。ここで初めてこの間違った教えの存在が出てきます。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。私たちはこの騙されてはいけない虚しい言葉、虚しい哲学と別のところには書いてありますけれども、教えですね、それに騙されて洗脳されていくと、とんでもない大きな罪を犯していきます。ですから私たちは絶えず基準はどこにあるのか、神の御言葉はどう教えているのか、そこに立ち返らなければならないわけであります。宗教改革者マルチン・ルターは宗教改革に備えるため日ごと夜ごとこの無理をしながらこの作業をしておりました。そのうち仕事をしながら夢を見たんですね。夢の中で悪魔が出てきて、お前は宗教改革をしようとしているが、お前にはこのような罪があるではないか、お前はこんなに汚れて汚れているではないか、お前はこんなむさぼったものであるではないかとルターを責め始めたのであります。ルターは宗教改革の準備をしておりましたけれども、思わず恐れて後ずさりをし始めました。しかしその時御霊は、聖霊はルターに一つの御言葉を教えました。第一ヨハネの一章の七節であります。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。この言葉を聞いてからルターは俄然勇気が湧いてきました。悪魔はなおもルターを責め続けます。悪魔はルターの数々の罪を暴いて 罪のリストを書いていきました。しかしルターは恐れません。サタンがルターのすべての罪を書き終わったとき、ルターはその最後に、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと書き記したのであります。そして目を覚ましました。そして机の上にあったインク壺をサタンに向かって投げつけたのであります。で、今先ほど最初に見せました写真があります。実はこれがルターの部屋でありまして、そのこの右側の続きにこういう壁がありました。ここにルターはインク壺を投げつけたんですね。この写真の注釈にこう書いてあります。ルターの時代から残るのは右下のクジラの脊椎骨のみ。ルターは足置きに使っていた。この話ですね。大きな骨ですね。これは実はルターは座っているときに足を置いてたということであります。翻訳をしていたルターのもとに悪魔が訪れ、ルターがそれにインク壺を投げつけた跡が壁のシミになっていると言われてきた。壁は一部剥がれ落ち、現在はその跡は見られなくなっている。ここですね。これは500年経った今も残っているということです。壁は落ちました。これはドイツのウィッテンブルク、そしてそこにあるバルツブルク城、ここにかくまわれておったんですね。そういうふうなこのところがドイツに行けば見ることができます。私たちは確かに罪を犯します。しかし私たちはその罪を許してくださる救い主がおられることを固く信じなければなりません。なぜなら神の言葉がそう述べているからであります。ヨハネの手紙第1、2章の1節、2章の2節をお読みいたします。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく世全体のためのなだめの供え物です。私たちが罪を犯すとき、私たちにこの聖書の言葉、2章1節2節をかけている友達がいるなら、私たちは大丈夫です。私たちはもう一度立ち上がって前に向かって歩くことができるのであります。そのような良き友がいるのが教会であります。そして私たちがその友の言葉に励まされ、御言葉によって支えられて立ち上がったならば、この五章の一節二節の言葉がその人に新しく与えられることになります。それが新しい人を身につけていくことであります。五章の一節はこう書いてあります。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。イエス様の十字架によって私たちの罪は許されることができる。このことを私たちは本当に固く信じていかなければなりません。私たちには御言葉を持って、大丈夫大丈夫、もう一度やり直そう、キリストはあなたを許してくださるという声を聞くことは必要であります。何度でもやり直してよいのであります。それが教会の交わりであります。それが良き友の言葉であります。このようにして私たちはこの最初の4章の24節に書かれているように、新しい人を身につけていくのであります。